Flappers Radio.
はい、週末いかがお過ごしでございましょうか。フラッパーズという吉田裕太の音楽のプログラム、フラッパーズ・ラディオ、その2月17日収録分をお送りしております。タイムカプセルっていうのは皆さん埋めたことあるんですか？よく小学校の時とか10年後20年後の自分に宛てた手紙なんての書いたりなんかして、校舎のね、片隅に穴掘って埋めるっていう、環境的にはどうなったっていうのは今にして思いますけれども、紙だからいいのかとか、そういう、まあ、タイムカプセル的な、ものそのものもあるでしょうし、そういった、未来の自分が見ることを想定して、取っとく何かみたいなものを皆さんはお持ちでしょうか。私はですね、別段意識してなかったんですけど、私自身にもそういったタイムカプセル的存在があることにですね、気がつきました。それ何かっていうとですね、昔自分が作った曲を録音しておいたカセットテープなんですよね。で、金曜日の夜中なんですけど、まあ週末帰ってきて、まあちょっと片付けをしてたらですね、その24、5年前に録音したカセットテープっていうのが出てきました。まあ、窓際に保管してたのでですね、もう結露してカビでも生えてたらテープはダメなわけですけれども、再生できるのかなと思いながら、最近はなんですか、カセットテープのね、デッキとかほとんどありませんから、うちにもですね、吉田家にも1台しかないという両親のラジカセを使いまして、再生をしてみましたよ。そしたらね、結構聞けたのね。ちゃんと、音再生されて聞けたっていうのはそのレベル運転じゃなくて、音が鳴ったんでね、おおと思って、で昔は全部曲、その曲らしきものにタイトル全部つけて録音してたんですけど、今聞くと曲というよりはこれは曲の素材だなとかね、思ったりするものもなんかあったりして、聞く方の、その私の、感性だとかですね、センスみたいなものも変わってるんだなと、ちょっとね、感心しながら聞いたりします。で、何が驚いたって、ボーダーの曲はですね、まあ新曲なんかもう延々と作ってないわけなんですけれども、愛は静けさの中にっていう曲と、コメディの王様っていう曲のですね、一番最初に録音したと思われる、素材みたいなね、まあ、素材と曲の合いの子ぐらいの形のですね、音が入ってて、ここ聞いて、おおと思いましたですよね。テンション上がりましたですね。で、そのカセットテープ、割と僕、20数年前ですから、めんどくさがらずに、キーボードを手で弾いてたりするんですよ。今は手で弾けるものすら機械にやらせようという私ですけれどもね。二十数年前ですからね、大学の頃にね、学生の頃に録音してたんだと思うんですけど、学生の時はですね、下宿の部屋にもう MTR 4トラックの MTR レコーダーをセットした状態で、常にキーボードが3台やぐら組んであって、でシンケーサー繋いであって、ドラムマシンもいつでも鳴るぞっていう、もうあと本当にカセットテープ入れて録音ボタンを押せばレコーディングがスタートできるような状態で四六時中いたもんで、めんどくさがらずに手引きしてたのね。手で弾いて録音してたんですよ。そんで今思うと本当に奇跡的な環境ですけれども、それでね、弾いたりとかして、で音源もね、この間私もロジックを買いましたんで、音源的にだいぶレベルは上がったんですけど、そのヤマハの QI20 とかですね、100だとかで、ね、録音を続けておりましたんで、それよりもはるかに、元のキーボードですが、ゴルグの 01W とか持ってましたからね、だから音源は良かったのよね。で結構ね、なんだよ、今よりもちょっとクオリティ高いんじゃねえのみたいな レコーディング的にね。あと手弾きは今やらないから、ほとんど。やっぱり手弾きの演奏も今よりレベル高いのよね。で、あれよ、ボーダーの曲聴いてまず思ったのは、おアレンジは今の俺勝ってるって思ったんですよね。本当にね、アレンジは俺勝ってるぞと思って、これでちょっとテンション上がったんですよね。よかった俺惰性で音楽やってなかったみたいなね、進歩してるところもあるじゃんみたいなところで、ちょっと嬉しくなっちゃって、でその勢いで週末ね、ダーツもやりまして、よっぽどテンション高かったんだと思うんですよ。だっていつも僕ね、週末ダーツしてもビールはね、グラス1杯から多い時で2杯なんですよ。昨日4杯飲みましたからね。4杯飲んでもね、テンション高いから酔っ払わないの、その場は。でいつもより喋ってましたしね。お店の、スタッフに言わせると、私がこんなにテンション高いのは数年ぶりではないかと。随分と久しぶりにテンションが高いと、そういう評され方もしまして、まあまあそれはもう一時よりダンスの調子もちょっとはね良くなったというのもあるんでしょうけど、まあなんやかやとね、テンションの高い週末を過ごしましたですよ、私はね。はい、じゃあまあそんなんで行ってみましょうかね。さて、まあ、ダイエットをね継続して続けている私からするとですね、その食べ物の話題っていうのは結構、まあ、目につくわけですよ。私が食べようが食べまいがなんですけどね。でですね、これはお土産のネタとかで割と一時流行ったじゃないですか。ね、白い恋人っていうのありますね、北海道のね、お土産の。で、あれのそのパクリというかパロディというか、吉本興業が面白い恋人っていうのを作って、でこれを割とネタで持ってくるのがうちの会社の大阪の、方でも多かったりするんですけれども、これやっぱり裁判になってたんですね、商標権でね。北海道土産の人気菓子白い恋人を製造販売する石屋製菓札幌市が商標権を侵害されたとして、吉本興業などに菓子面白い恋人の販売差し止めと損害賠償を求めた訴訟は13日札幌地裁で和解が成立した。よかったね。吉本興業側がパッケージの図柄を変更し、原則として関西6府県での販売に限ると。で賠償金は支払わないと。なるほど、まあまあなんとなく妥当といえば妥当かなと言う気がします。パロディってやっぱり元ネタが分かんないと面白くないじゃないですか。そういう意味では元ネタが白い恋人であるってすぐ分かる面白い恋人ってすごく受け入れられやすかったってのありますよね。でパッケージ似てたし、で似てたのは似てないとオリジナルが分かんないから、何面白い恋人よって言われちゃう可能性があったわけですもんね。だからそれはね、もう裁判になって、それがニュースになるぐらいのネタになったので、白い恋人のパクリとしての面白い恋人っていう役割はね、もう全うしたと思うんですよ。だからこれからは吉本興業が販売している面白い恋人という歌詞があるよということでね、あれ昔白い恋人のパロディでやってたんだってみたいな、もう話のネタになればいいなぐらいのことを吉本興業側も割り切ったんだと思うんですよね。しかもほら賠償金払わないっていう話ですから、非常に受け入れられやすかったではないかなという気はしますね。吉本興業側は互いに納得のいく和解ができた、新しい図柄は石屋製菓側と話し合って決めるとしている、ね、だから今度は石屋製菓側がこの土量のね大きいところを見せて、吉本興業の面白い恋人が売れれば当然うちもオリジナルがこのまた売り上げが伸びるんだというプラスが、プラス的にね考えて、なんかちょっと譲歩してくれるところがあるのを僕は期待なと思うんですけどね。裁判ってすごいよね。まあもちろん弁護士が訴状書くっていうか、 ね訴えを起こすんですけど、石屋製菓側は、面白い恋人は名称や白を基調に青や金を配した箱の図柄が白い恋人と似ていると主張。面白い恋人の年間売上の一部として1億2000万円を支払うよう求めていた、ね、これはね吉本興業これ払わないだけで1億2000万円の得ですからね。まあ訴訟費用はかかるけどさ、ね、吉本興業側は面白いと白いは意味が違い似ていないなどと請求棄却を求めていた。これはもうね吉本興業側の機嫌以外の何もんではありませんね。似せて作ってんだからだって、似ていないんじゃなくて似ていないものを似てるように力技でこの似せて作ってるのが面白い恋人なんだ。だからもうね、やっぱり裁判面白いよね。こういう風に文章にされちゃってね、感じるとね。もう一つ裁判でありまして、これ食い物じゃないんですけど、これね本当にそういう商売があるんだね。別れさせ屋、別れさせ屋ってあの疑似恋愛で人を騙すの。であれだろうね、その付き合ってる人が別れたいと男なり女なりと思って、女の子をが別れさせたかったら、男に違う女をぶつけるんでしょうね。で疑似恋愛してるところであんた私というものがありながらとか言って別れちゃう、そういうことなんだろうと思いますよ。未だに正しい別れさせ屋の定義が分かってない私なんですけども、でその疑似恋愛で人を騙す別れさせ屋の業務は公序良俗に反し無効などとして、宮城県の30代女性が東京都の信用調査会社に約107万円の損害賠償を求め仙台地裁に提訴した。13日に提訴したそうなんですけれども、そうですか。ちなみに私豊かフラッパーはその信用調査会社に勤務しておりますね、調査はしてないんですけどね。約250の信用調査会社から加盟する日本調査業協会や原告側代理人は、別れさせ屋の仕事が公序良俗違反かどうかを争う訴訟は聞いたことがないとしている。史上初なんでしょうよね、こんなことで訴えを起こされたの。でまあ、30代女性ってことですから、多分その自分に言い寄ってくる男が信用調査会社側から差し向けられて、でちょっと気を許した瞬間に男から別れられちゃったんでしょうよね、ということなんだろうと思うんですよ。まあ、これのどこをもって公序良俗とするかっていうのはあると思うんですけど、一応ね調査業協会は公序良俗に反するとして調査活動の自主規制項目に別れさせ工作を挙げているという、まあ、この一文だけで訴訟を起こしたと言われてもしょうがないですね。だからこの一文が明文化されてるんで、おそらく、まあ、女性側が何がしかの、賠償金を取るのかな。107万円の損害賠償って書いてあるのが10万円払えとかね、そんなもんで終わるんだろうけど、そうですか。というかね、別れさせ屋っていうのはその信用調査会社がやるんだと思ったんだよね。多分だから信用調査会社っていうとね、またうちみたいなのも入っちゃうんで、いわゆる更新上の類がやったんだろうな、思うに。更新所も調査会社ですからね。だから更新所と呼ばれるのは信用調査会社っていうのは割とあんまり、気分よく思ってなくて、更新所と一緒にしてくれるなみたいなことを、ね、よく言う業界の人がいたりしますよね、やってることはあんま変わんないと思うんですけどね。ただまあ相手法人ですから、うちみたいな業界は個人とはちょっと趣が違うので、公序良俗か、まあ別れ方としてレベルが低いということなのかね。もしくはそのまあ別れるという理由にするぐらいだから肉体関係を迫るようなところまで踏み込んだ別れさせ工作みたいなことがあったのかもしれないね。そうすると公序良俗っていう言 葉もなんとなくまあ理解できなくはないなっていう、そういう気がしますけどね。公序良俗って言ったら公然わいせつというネタがありまして、これは日本じゃないんですけれども、まあ、普通家の中はプライベートな空間で、ね、誰に気兼ねする必要もなく、このリラックスできる服装で過ごす人もまあそれいるったらいるでしょ、家の中なんだからね。自分の家くらい自分の好きな格好でと考えると当たり前だと思うんですけれども、これね、どこからこの他人は見てるかわからんという例でしょうよね。アメリカバージニア州に住む29歳の男性が公然わいせつ容疑で逮捕されました。なんで逮捕されたか、この人はですね、目を覚まして裸のまま台所に向かいコーヒーを飲んでいた、ね、家には5歳の娘と2人きりで他人の存在を気にすることもなく快適な姿で過ごしていたというんですね。ところがその道路に面した大きな窓から男性の裸が見えたわけですよ。で、見ようと思わなくても多分見えたんでしょうね。子供を連れて家の前を歩いていた女性がこの男の裸を目撃して男性が裸を露出していると警察に追放し、なんと男は逮捕されたんですね。これはどうなんだろう。まあ警察は仕事しただけだって言われるそこまでなんですが、これはね、まあこのね、女性側にもそのただただね警察に通報したということで、いやあんたちょっとおかしいんじゃないのとは言えない、根拠というのがあって、それはねこの日同じ日ですよ、女性はこの日一度ではなく二度も男性が裸でいる姿を見たため恋に露出していると感じたそうだと。なるほど。女性の話では最初は台所の窓から露出、さらに他の窓からまた裸を見せたという。ここまで来るとどっちが言ってたんだっていう、言った言わないに近いものがねありますけどね。これまたうやむやになるんでしょうね。すごいな。現在警察は他の住民も似たような状況に遭遇していないかを調べ、男性の露出が故意なのかどうかを捜査している。ちなみにもし男性が有罪になると最高で懲役1年、罰金$2,000、約18万円を課される可能性がある。まあ、ただしこれ報じてるのはあのイギリスのデイリーテレグラフなんですけど、すでにトースポレベルっていう。イギリスのタブロイド版はもうゴシップ誌ですからね。別段アメリカバージニアのこの事件を取り上げる理由どこにもなくて、まあ、言ってみれば CNN.co.jp で取り上げられるこぼれ話でボツになりましたっていうネタをね記事にして、いうレベルなんですけれども、まあでも自宅で裸でうろうろしててね、公然わいせつで捕まるってどうなんだろうな。運が悪い以外の何もんでもないよな、これは。信じられなかったな。バレンタイン、これもう裁判から離れましたけどね、食い物関係に戻ってきましたから。今年のバレンタイン、高級志向と、ギリチョコ復活なんですか、今年は何か様子が違うよ。一粒で1050円のチョコレート、こちらのハート型のチョコは一粒1200円。あ、こちらってこれ写真がね僕の、エヴァノートじゃないので4,000円。イベントくらいはお金を使ってもいいのかな。チョコレートを購入した客曰く、そういうコメントだそうです。平均単価が2500円を超える商品が売り上げの上位を占めていますが、今年は例年以上に売れ行きは好調だそうです。去年に比べて 120% 伸びをしている。お客様の財布の紐が緩んできたという実感を非常に感じている。これ、そごうと西武でやったのね。Thank you. 別の百貨店ではこの逆ですよね。義理チョコとして送る小さなパッケージが人気。小さく区分けされたチョコレート、この店舗では義理チョコに狙いをつけ、配りやすいコンパクトな商品を充実させました。会社の上司にプレゼントするために買いに来ました。ギリッチャギリ9個です。9個買った。今日は15個です。うちのスタッフがほとんど男性なので。主にギリチョコ用として購入される商品の売り上げは 5% 増えていると言います。なぜギリチョコなのでしょうか。この店舗の独自調査で浮かび上がってきたのはギリチョコへのニーズです。アンケートの結果、今年女性が用意するギリチョコの数は 10.4 個とそう。一時は低迷していたものの、2002年の調査開始以来最多。そうなの。大手食品メーカーの調査でも、独身の女性会社員が義理チョコを渡す相手1人当たりの予算は820円。え、そんなに1人当たりだよね。去年より40円以上増加しています。そうなの。あれ、そんなするのかよ。私も今年ギリチョコいただいてますけどね。今年って毎年ギリチョコしかもらってませんけどね。私本命チョコなんかもらったことありませんからね。どうせいただいたことなんかありませんよ。って拗ねてみたりしますけど、いいんですね。本命チョコもらったことないのに糖尿になるとはどういうことだっていう問題もありますけれどもね。本当に、ギリチョコを今年もいただいてます。で、今年ね、うちの会社の近所に海外のお菓子をね、大量に仕入れて売ってる。これね、多分ね、時々テレビとかに取材来てるから、知ってる人知ってるよね。土産屋っていうですね、カタカナで土産屋っていう敷地にあるね、プレハブみたいな小屋があるんですよ。小屋で売ってる。小屋で、なんで小屋って断言してるかっていうと、ここの不動産がね、持ってる不動産が貸し小屋として物件出してるから。小屋ですよ、小屋。もうね、小屋の中中がその舶来物のお菓子で埋もれてんの。で、それ売ってんの。マジか。でね、さすがアメリカの菓子ね、カロリーめちゃ高。びっくりしたもん俺。なんだ、ウェハースにクリーム挟んだ系の菓子あるじゃないですか。あれがね、カロリーメイトの2個入りの箱、わかります？あ、細長いやつね。あの大きさで売ってると思いねえ。で、あれもらったと思いねえ。俺のね、通常のカロリー予想はね、だいたい350ぐらいですよ。350キロカロリーぐらいで、うわーカロリー高っとか言いながら食うの。これもなんとなくね、そんなもんですよ。だってカロリーメイトはね、あれ1本100キロカロリーなんですよ。ってことはね、2個入りの細長い箱のやつは1箱で200キロカロリーなのね。で、まあ 1.5 割増しぐらいで、そのまあチョコチそのものじゃないし、ウェハースにクリーム挟んであるだけだから、まあまあ350いって370ぐらいかな、妥当ですよと思ってたの。そしたらパッケージ見たら532キロカロリーって書いてあるのね。そりゃね、アメリカ人太るわ。ほんと太れと言わんばかりのパッケージです。あれをね、2個くれちゃった後輩がいるんだよね。もう1個残ってんだよ。1個食べてから532だって分かってね、かなりのショックを受けた私なんですけど、義理とはいえ量がありますからね、まだまだ消費するには時間がかかるなと。あれを消費するし終わる前に、おそらくホワイトデーがやってくるんじゃないかなと思っております。今年もですね、私の関係者で義理チョコをくださった方々も、ありがとうございました。いつもいつもご迷惑をおかけして大変申し訳なく思っております。この場をお借りしてお詫びを申し上げたく、また感謝の意も表明したいというふうに思います。まあ、ね、一応ギリチョコだからって一人の女性がですね、例えばうちの事業者だったら27名いるんですけど、27個の、ね、チョコ買って配るってことは考えづらくですね、やはりあげる人もいればあげない人もいると考えれば、一応ですね、皆さんからいただくこともできた私は、よかったら嫌われてはいないんだなと。ちっちゃいな人間が、まあ、よかった俺嫌われてなかったぐらいのですね、安堵の気持ちは持っております。はい。それだけにですね、来月訪れる予定であるホワイトデーですね、 今からなるべく早くですね商品を払拭したいというふうに考えておるところでございます。はい、食い物の話もう一つ言っちゃうかな。これまだね私現物を見たことがございません。ケンタッキーフライドチキンが発売したチキンライス、これ誰かこのポッドキャストを聞いた方で既に入手をされてかつ口にされた方いらっしゃるでしょうか。チキンライスです。ケンタッキーフライドチキンが販売するチキンライス、まあチキンですからね、チキンの専門店でありますから、これ別段そのチキンライスをですね売ることには私依存はございません。ところがその形がですねすごいんだわ。ちなみにお値段は600円、あ、ドリンク付きで600円、単品450円ですからね。チキンライス食おうと思ったら割と安めじゃない、そんな感じがします。まあもうもったいつけても仕方ありません。これ実際売ってますから、かもう簡単に言うとですねチキンライスなんですよ。ライスチキンじゃないんですよね。どういうことかと言いますと、チキンでライスをサンドしています。アホもうバカですね。キャッチコピーはこれでチキンライスって聞いてるんですけど、肉と肉でライスをサンドやりました。昔ライスサンドっていうのをモスバーガーがね、今もあるのか、あれねご飯をちょっと固めてでハンバーガーみたいな具を挟んでライスバーガーっていうね売り出しましたよね。あの逆バージョンです。チキンでライスを挟みました、そしてケチャップとマヨネーズでしょうね、タルタルソースかな、タルタルソースとチーズが挟んであります。カロリー高そう、すごいなこれ。でも450円はぶっちゃけ安いというのが私の率直な感想でございます。これすごいな。あのね、やばい美味しさらしいですよ、やっぱり。そりゃそうだよね、チキンがだってもともと美味しいケンタッキーフライドチキンがその美味しいチキンでライスをサンドしてんだもんね。美味しいに決まってる。サンドしているオリジナルチキンはスパイシーかつジューシーで柔らかく極上の味わい、さらにオリジナルのマヨソースが絶妙にチキンにマッチしていて、ライスがまたいいアクセントになっているじゃないですか。つまりライスはライスとして考えるよりもアクセントだということですね。骨なしオリジナルチキン2ピースプラスライスと考えるとコストパフォーマンスも抜群。わかる、だって安いもん。たった一つでものすごい満足感。そうでしょうね、空腹で肉をガツガツいきたいときには最高の一品です。わかる。しかもですねこれラバキューに乗ってたんですね。ここのスタッフが後日テイクアウトしてビールと一緒に食べてみたら新発見、これがもうビールにめちゃめちゃ合うんですよというコメントが。わかるな、スパイシーだもんねケンタッキーのチキンってね。だからチキンだけで十分さ、これはビールに合うわけよね。箸休めや締めにライスをつまむとまたいい感じで。そうだよな、もはやこれ一つで晩酌のコース料理として完成してる。そうか、これすごい売れてるらしいよ。キャンペーンサイトによると凄まじい人気で、これねこの記事は俺いつクリップしたんだけど15日か、25万個の売り上げを達成。それを記念して2月15日から17日だからもうこれ今日終わっちゃったんだけど、チキンライス450円が390円になるチキンライス25万個突破サンキュークーポンを発行するのだとか。なんとこれすごいね、ケンタッキーチキンライス食べてみてえな。ちょっとカロリーは気になるけど、でもこれはぶっちゃけディナーに値する一品である。これすごいね、ケンタッキー食べてみて。いや、以上本日のネタでございました。まあ以上のようにお送りしてきた私のフラッパーズレイディオいかがでしたでしょうか。 さて最後になりましたが、大変気になるですね、私気がかりなニュースが、昨日の16日芸能ニュース面でですね、かなり大々的に取り上げられました。私にとってはですね、昨年12月の1日ボーダーとして、対バンも務めさせていただいた西東京というバンドのボーカリストとしても有名である、タレントの桜金蔵さん、なんと2月の12日に自宅の浴室で脳内出血のため倒れ、緊急手術を受けていたことが16日分かったということであります。まあ、幸い意識はあるようで、その16日にですね、ご自身のブログの文章を、自分で書いたんですかね、集中治療室で書いた ICU で書いた文章を身内の人がブログにエントリーアップしてるらしいですよ。怖いな。寒いですからね、今もう今日あたりは本当に、史上最低気温みたいな、この冬一番寒いらしいですよ。でこういう寒い日に風呂場危険です。本当にね、血管プッチン行く人結構多いです。まあ、金蔵さんね、50代なんでちょっと若すぎますけど、60代以上の方はかなり危険、気をつけなきゃ、もう本当ね、やばいっすよ。突然風呂場で倒れてあの酔いって言ってね、シャレにならないことがガチでありますよ。で、まあ、現在金蔵さん意識はあるんですけど、左半身に、あと口元にね、麻痺があると、まあ、脳内出血ですから、これどのぐらいの速さで運ばれたのかわからないんですけれども、まあね、これからリハビリをですね、まあ、すでにリハビリを行っているということらしいんですけれども、もう一回手術をねしなきゃいけないらしいです。まあ私も当然ですね、仲間として心配ですけれども、映像の方でこれもう一緒に仕事をしているうちの田川監督は気が気じゃないのではないかと思います。本当にね、まあ多分今こうしている間も彼もですね、ニコ生をやっているようですので、おそらく金蔵さんに関係するコメントはそちらの方でも聞けるのではないかと。私も後でチェックしてみたいと思いますけれども、一日も早い回復をお祈りしたいと思います。ではフラッパーズレディオ、また来週お耳にかかりたいと思います。お相手は豊かフラッパーこと吉田豊でした。ではまた来週です。さよなら。